皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第81回です。
はい、
前回ですね、いきなりオープニングでうさこが笑い転げるだの、お茶漬けを食べるだの、まあ改めて聞き直すととんでもない放送だったんですけれどもまあ、世界の椿ライドは喜んでくれて、ツイッターで書いてくれてましたんで、まあいいかなと。
うん、ライドさんがいいならいいでしょ。
このキタキタカフェも、まあざっくりリスナー数、まあ3万人ぐらいはいると思うんですけれども、うん、まあ29,999 人が、文句言っても、椿ライド一人が OK だったらいいということで。
そうそう。
まあ一応、交渉3万人ということで。
うん、ね。
たとえ30人でも3万人と言ったら言ったもん勝ちなので。
まだ言うだけただだよ。
そうそうそう。そもそも、リスナーの人は、聞いてる番組の本当のリスナー数って確認する術ないですからね。
ないよね。
うちらだってね、自分が聞いてる番組のリスナー数が実際どれぐらいいるかというのは、こちらサイドでは調べられないので。
うん。
なので、3万人いると言ったら、もうその言葉を素直に信じていただいて。
それ日本国内ででしょ？
そうよ。
うん。もう世界中に垂れ流してるからさ、大変だよね。
世界各国にもデータはね、ネット経由で飛んでますけれども、多分日本語がわかる方は聞いていただいてるんじゃないかと。日本語わからない方は多分聞いてないと。まあ当たり前ですけど。
それはそうしよう。
はい。まあそういうことなんですけれども、前回ですね、うさこが契約してないディズニープラスの話やら、
私が見てないエヴァンゲリオンの話とか、
それもありましたね。
うん。
そして、その後契約の方はどうなりましたか？
まだです。
で、エヴァンゲリオンの方は？
まだです。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れでした。
実は収録してますのが今1月29日金曜日の午後8時半を回ったところなんですが、
はい、
午後9時から日本テレビ系列で、
うん、
エヴァンゲリオン新劇場版の Q が放映されますので。
あ、本当。
はい。
Q って一番新しいやつ？
まあ一応新劇場版の3作目ね。まあ今のところ一番新しいというか、もう結構公開して10年以上経ったかな。
うん。
まあしょっちゅうね、やってますけれども。本当言ったらね。
いやー、うん。
今頃、新エヴァンゲリオンが絶賛劇場で上映中のはずが。
うん。
まああとはおさこにも頑張って、見ていただきたいと思いますんで。
うん。いや、なんで今嫌って言ったかって言ったら、テレビはさ、コマーシャル入るから嫌なんだよね。
だから自分もね、見るつもりはなかったんだけど、
うん。
ただなんかネットの情報というか、公式サイトのツイート見たら、今日その放映される Q の中で、
うん。
まだほとんどの人が見ていない今度の新エヴァンゲリオンの新しい30秒の予告編を初めてテレビ放映しますと。
あ、マジで。
そのためだけに一応予約はしました。
ああ、そこだけ見たらいいね。
そう。ぶっちゃけそうです。そのためだけに。
30秒のために。
そうそう。いや、正直やっぱりね、地上波で映画見てね、ちょこちょこ CM が入ってくるとかいうのは、もうこの今さ、うん、これだけネット配信でね、それを当たり前に見てる人間からするともう耐えきれないわけですよ。
耐えきれんね。早送りできないしね。
アニメでも海外ドラマでもそうですけれども、
うん、
もう CM はいらないよと。
うん、
YouTube ほら見るときに冒頭に CM が流れるじゃないですか。
うんうん。
あ、もうあれですら耐えきれなくて。
耐えきれんね。
で、CM スキップまであと何秒とかこうね、右下の方に出て、54321ポチッと飛ばすと。
うん。54321の5でも耐えきれんもんね。早しろやって思うね。
それで、スキップボタン押したら、もう一個さんに CM が流れた時には、本当にね、YouTube、そんなにお前有料会員を増やしたいのかよ、みたいな。
そう、しょうがないよね。商売だからね。
ネットフリックスとかね、ディズニープラスはまあお金払うのはやぶさかじゃないけれども、正直 YouTube までにお金を払う気はさすがにならないですね。そこまで見たいものがないというか。
ああ、いや、なんだ、YouTube はさ、有料になったら何がいいことあんの？
いや、CM 流れないんじゃないの？よく知んないけど。
それだけなの？
いや、多分他にいろいろあると思うけどね。よく知りません。正直あんまり YouTube って見ないので、見るのは、例えばこう Twitter とか見てて、それこそ映画の予告編がアップされたとか、
うん、
あるいはほら、よくあるなんか、可愛い動物の動画とか、
ああ。
もうね、子猫のね、キュンキュンするような動画とか、うん、そういう時は見るけれども、
うん
うん、そんなにずっととは見ないですね。やっぱり見るのは普通の動画配信サービスの方を見てるんで。
私さ、今、なんでエヴァンゲリオンを見てないかって言ったら、もうね、ほぼほぼ YouTube ばっかり見てんだよね、今。YouTube 付けなんだよ。
具体的には何を見てるわけ？
あれ、私これ言ったっけ？やりたいことがあるって確か言ったような気がするんだけど、今年。
ああ、はいはいはい。
その内容って言ったんだっけ？
占いの？
そうそう、占い言ったんだっけ？
言った言った。
その占いの、YouTube をさ、もうひたすらいろんな人のやつを延々見てる。
それもなかなかこうマニアックというか。
でもね、やっぱ、あれだよ。勉強、まあ、勉強半分、まあさ、ああいう人たちも、別にプロでもないけど、いや、わかんないけどさ、なんか喋り方とかさ、なんか言葉の使い方とかさ、言葉の単語一つ一つの言い方とかさ、なんかそういうのを見てるとやっぱ当たり前だけどいろんな人いてさ、すんげえ勉強になるなーって思って、まあ自分では何一つ活かされてないけどさ。
じゃあいよいよこのキタキタカフェも YouTube に進出しますか？
え？キタキタカフェでやる？いや、いいよ、やっても。キタキタカフェでやる。占いコーナー、みたいな。
いや、ほら、今、ポッドキャストでもさ、ということをね、オルネポとか人間病院とかでも、YouTube でも配信したりするじゃないですか。
あ、そういう感じで？
そういうのもあるし、昨日やってたけれども、マーヤさんとユースケみたいに、その、YouTube ライブで、顔出しで、トークやるとか。
いや、顔出しはやらんね。いや、顔出しっていうか、それだったらもう、その物を映すよね。カードを映してどうのとかってやった方がいいよね。
いや、うさこの場合は、まあ、顔出しはね、女性だかあれだろうから、ミカラジオのミカさんを真似て、うさぎのマスクを被る。で、口がリアルに動くマスク。あるかどうか知らんけど。
いや、探したんだよ。
探したのか。
探した。で、ああいうさ、狐のやつの、ああいうリアルな感じのウサギバージョンがあるのかと思って、探したんだけどね、
うん、
ないんだよ、これが。なんか変なさ、いかにもなんか被り物みたいなゴムっぽい感じのさ。
うんうんうん。
一応毛がふさふさしてるけど、なんかあんなリアルじゃないとかさ、なんかね、ちょっと違うんだよね、思ってるのと。
あ、それ被ってね、喋るというののもね、どうなんだろう、ちゃんと聞こえるかどうかわからんけど。
ん？だから、あれじゃない？イヤホンとかさ、して。
やれるのかね。まあ、いつかそういうのもね、お試しでやってみれば。ほら、もういよいよもうなかったら、もう自分でさ、ね、画用紙に書いて、クレヨンで色塗って、それ顔にこうパクッと貼り付けて。
ええ？
こういう機会のあれみたいな感じ？
あ、そっち？
でもいいんじゃない？まあ顔はね見せないようにして、まあ口元だけぐらいはさ当てとけば喋るのに問題ないだろうから。
怪しいね。
あれだな、ジャブジャブラジオのサッパさんのアイコンみたいな、カエルのね仮面かぶってるという、ああいう感じで、あれをウサギで、
ああいう感じ、ああいう感じのウサギはある。
あるのか。
ある、あるよ。
よく調べてるな。
じゃあ、すんごい調べたんだから、ズーム飲み会の時やるって言った時に、
はいはい。
じゃあ何か仮面でもと思って、ね、調べたんだから。
今度それを買ったら、オンライン飲み会企画しましょうか。
そ そうだね。みんなやりゃいいじゃん。じゃあ、大場さんも猫のやつ買いねえよ。
いや、俺顔出ししてるもん。今更まさか。どうすんのよ。
そっか。
俺、大概あちらこちら、まあ、言うのはそんなには出てないけど、それこそ、この前グリーンさんたちが来た時とか、ずっとツイキャスでさ、
そうだね。
映ってたし、別にまあ隠してはないけどね、積極的に出そうとも思わないけど、まあ別に見られて悪いもんじゃないし。でも今、多分若い人とか感覚が違うのかもしれないけれども、これ日本とアメリカとも違うんだろうけれども、
うん、
日本のネット文化って顔出ししない、名前もね、本名出さないというところから、うん、まあ、その動画配信とかになったらまあ顔出したにしても、まあ名前はね、
うんうん、
それこそうさことかね、グリーンとかね、うん、そういう感じに変えてくるとか言うけど、うん、なんか最近割と平気でも顔出して本名を出すとか、まあアメリカとか向こうのは最初からそれみたいな感じらしいけどね、いいのか悪いのか、まあメリットデメリットいろいろあろうかとは思うんですけれども、自分はもう正直めんどくさいっていうのもあったし、野方映画祭絡みでもう本名フルネームでネット上に出してたんで、今更別の名前とかつけるのも変なんで、もそのまま言ってるんですけどね、
うん、
女性の場合はね、なかなかそうは言うもののやっぱり顔出しはっていうのもあろうし、難しいところもあるでしょうけどね。
難しいね、なかなかね。
自分みたいなね、もういい歳したおっさんが顔出しても、それにね、なんかストーカーがくっついてくるとかいうことはまあ考えられないし、まあ別にいいかなと思ってるんですが。
もう私もまあ、まあ、おばさんだけどね。
まあ言うてもでも俺よりははるかに若いじゃないですか。
いや、はるかに、10個ぐらいしか違わないじゃん。
十分でしょ、10も若けど。自分だって10年前はもうちょっと元気でしたよ、本当に。
え、そんな違うの？変わる？
いや、変わる変わる。やっぱりさ、20代、30代、40代、50代できてさ、そりゃ確実に体力も衰えるしさ、
うん。
まあ、精神年齢はあまり変わってないけれども、良くも悪くも、
うんうん。
肉体年齢は、確実に老いていきますし、やっぱりね、睡眠不足が応えるとかあるし。
そうね。
なんか休みの日はもう必ず昼寝をしてしまうみたいなね。
うん。
もう本当にね、自分、土曜日曜とか休みの日は、ほぼほぼ確実に午後は1時間ぐらい寝てますもん。
でもさ、それは休みの日だけでしょ。でもそれって平日は眠くならないの？その時間って。
いや、今日ね、実は、午後仕事してたらもうあくびばっかりしてた。
うん。
ださすがにね、職場では寝れんから頑張るけどね。もう家にいたらもう確実に。まあ、それでも、外出してるとか、例えば映画館に行ってるとか、そういう時はね、うん、別に何もないんだけれども、もう家におったら確実に寝るね。
うんと。
うん。
もうそういうリズムになっちゃってんだね。
そうそうそう。で、その、昼寝する前、この今から布団に入りますと言った時がね、うん、ものすごく幸せなわけよ。
うん。
あ、今から昼寝できるんだ、というね。ささやかな幸せを感じて、まあそういうのも大体1時間でね、目が覚めるけど、たまに2時間ぐらい寝てしまったら起きてびっくりしてね、え？と思って、2時間も寝ちゃった、みたいな。あまり寝すぎるとね、せっかくの休みなのになんかもったいないや、と気分にもなるし。
なんだろう、今すごい、なかなかあんまり思わないけど、今久々になんか、あ、この人可愛いな、と思った。あ、このおじさん可愛いなと思った。
もうすぐ57の昼寝大好きおっさんです。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型、マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
私ね、もうすぐ誕生日なんすよ。
おめでとうございます。
ありがとう。
まあ何歳かということはまあもうさっきも言ったんでいいですけれども、
うん、
うさこ誕生日記念で何か。何もないね。別に 今日プレゼントを用意してるわけでもないし。
いや、何もないけど、やっぱなんかね、こうやって収録してるじゃん。
はい。
で、やっぱ誕生日近づくとね、やっぱ、思い出すね。一番最初の第1回目の収録した日がさ、私の誕生日だったんだよ。
あれ、収録した日
収録した日。
その話したっけ、うん、でも。
したような気がするよ。
もう全然第1回とか覚えてないわ。もう汗かいたことは覚えてるけど。いやー、それはね、データ残ってるから聞き直せばいいけど、なんか、もう今第1回とか聞いたら、また汗をかきそうな気がするんで。
聞いてごらん、聞いてごらんよ。めっちゃ初々しいから、この二人すごいなーって。
いや、それはわかる。
今じゃ考えられないから。
どんな感じだったかっていうのは覚えてるんですよ。やっぱり、緊張してて、うん、なんか右も左もね、わからない手探り状態で。細かく具体的に何をどう喋ったかまではあまり覚えてないけど。
うん。
第1回収録終わって、録音ボタン止めた時に、本当に背中に汗かいたもん。力が抜けて、はぁーっていうような感じで。今なんかね、何もさ、考えることなく、打ち合わせをすることもなく、じゃあ撮りますって言って、撮って、終わって、じゃあって言ってね、帰るみたいな。
うん。
もう3年やったらこんな低たらくで、
最初の頃なんか本当になんか、ね、企画書みたいな感じでさ、えらい、なんかいろいろ送ってきてさ、大場さんが。わー、力入っとる、ちゃんとしてる、この人、と思って。
いや、だって本当最初のあたりは、やっぱりきちんと原稿を作ったもん。逆にそれがないと喋れなかったよ。だから割とほら最初の回で、例えばこの世界の片隅にを取り上げた時とか、
うん。
多分、一つの映画をあれだけ長時間喋ったっていうのはそれまでの人生になかったし、
うん。
だからもう話したいこともね、もちろんたくさんあったんで、あれ結構ね、うん、原稿書いた覚えがある。
本当。
で、それ見ながら、まあもちろんね、原稿通りには喋ってないけれども、やっぱり、あれ喋りたい、これ喋りたいということがいっぱいあったんで、こうもう箇条書きじゃないけれども、びっしり書いて、それ見ながら、あ、これ話そう、次これ話そう、みたいな感じで。うん、だから最初、どれぐらいまでやったかな ?10 回?うん、はっきり覚えてないけど、まあ、多分10回目ぐらいまでは、割ときっちりなんか作ってたような気がするね。で、だんだん、それも、こう、メモ程度の簡単なものになり、
うん、
そのうち、じゃあ今日は、この映画を取り上げようということだけ事前に決めておいて、
うん、
あとはもう、出たとこ勝負で喋りましょうみたいな、感じにはなっちゃいましたね。
うんうん、ちなみに今日なんか喋りたいことあるって聞かれてないって言って。
うん。
じゃあとりあえずやりますか的な感じでね。
そう。リアルにそういう会話を始まる前にして。で、結局こうやって今20分ぐらい喋ってるのかな。
うん。
この話の終着点がどこになるのかっていうのは多分お互い分かってないという。
ああ、分かってない。なんかただなんとなく始まっただけだから。
とりあえずまだうさこがディズニープラスを契約していないと。
うん、
まあそこからはね、だらだらっと喋ってて、
うん。
あ、そうそう、それで思い出しましたけれども、まあ結局前回と同じような話になりますが、
うん、
つい2時間ほど前に、ワンダービジョンの第4話見たんですよ。
うん、
やばいっすよ、これ。マジで。いや、とんでもなくやばい。
うん、
もう具体的なことは何も言えないけど、
うん、
ある程度こっちが予測した部分もあって、予想通りだなと思ってたらもうそれを遥かに超えた展開が待ってて、ワオみたいな感じで。いやー、マーベル恐るべしですよ。
うん。
で、ツイッター見たら大体みんな同じ感想でしたという。
まあ、あんまりそういう情報も目に入れないようにして。
ワンダービジョンというのはミュートにね、登録しておいて、うん、一切見ないという、
うん。
もうそれがいいです。公式に発表されてる話の中でまあ言えるところは、キャプテン・マーベルに出てきたモニカ・ランボーという女性が、このワンダービジョン出てきてるんですね。
うん。
キャプテン・マーベルの時には、キャロル・ダンバースの親友の娘って、その時にはまあ小学生ぐらいの女の子だったけど、もう彼女がもう成長して大人になって、出てきてるって、これはもう公式に発表してるんですけれども、
うん。
この、じゃあ、この彼女が、 なぜこのワンダビジョンという話の中に絡んでくるのか、どういう役割で入ってきてるのかとかいうところをですね、おおというような展開がありまして、もう第4話はね、もう冒頭からね、ここから来たかみたいなね、すごいところが来ましたんで、もう今ね、煽るだけ煽ってますけれども、ほ
ん
と早く見てもらいたい。もうネタバレありでね、語り合いたいもうばっかりで今。
ちょっと待って、もうちょっと待ってて。
もうちょっと待ちましょう。
私だって早く見たいな。
一回あたりが、だいたい30何分ぐらいなんで、短いんですよ。
あ、そうなん？
1話33分とか35分とか？ぐらいなんで、もうあのサクサクと見れますんで。
うん。
期待に胸膨らまして、見ていただければと思います。
はい。
まあ本当に今日はあまり話すネタもないので、もう自分的には、ネタないこともないけど、ネタバレありでは話せないんで、まあ、この程度しか喋れないんですけれども。
うん。
まあ、ついでに言うと、今日の第4話まで見ると、過去のマーベル作品の、あの映画とこの映画をもう一回見直さないといけないなとかね、いろいろ思いましたですよ。はい。いろいろあの、発表されてない隠し玉がいろいろあったりするんでですね。
うん。
こんなこと言ったら、金曜日にワンダービジョン見たら、うん、土日は映画を見直すという、そういう生活になってしまいそうで怖いんですけどね。
サイクルが出来上がってくる。
そうそうそう。いや、先週もね、結局その、前言ったけど、あの、エイジオブウルトロンと、シビルをまた見直しちゃったし、いやー、やばいですわ。
いや、あれなんで私さっきさ、YouTube をずっと見てるって言ったけど、
はい。
YouTube のさ、コマーシャルにもね、出てくんだよ、ディズニープラスが。
おー。
もうこれでもかっていうぐらい。プレッシャーかけてますよね、コマーシャルでもって思うぐらいの。早く見ますからって。
まあ今、一番契約数が多いのが多分ネットフリックスで、それと比較するとかなり差があるみたいだけど、やっぱりディズニープラスって今ね、急激に増えてきてるんで、お客さん、あの契約者が。
うん、
やっぱりマーベルとかのね、あの、マンダロリアンで、かなり評価が高くなってるんで、
うん、
今後もどんどん、うん、契約者増えるんじゃないですかね。ということをね、まあここで一生懸命言っても別にあの我々ディズニーから1円もね、もらえるわけじゃないんですが。
本当ね。
なんか一生懸命ね、あの前回も今回もディズニープラスの宣伝ばっかりしてますけど、1円ももらってません。差し上げますと言えば、あの喜んでね、あのいただきますんで。
いや、いいかな。私はあの、まあ、サインぐらいでいいよ。
誰のサイン？ロキ様の？
ロキ様の。
それは、でもさ、それ相当の値がつくよ、でも。
ねえ、そうね。ねえ、
いや、とんでもない金額になると思うよ。しかも、すごい話題になるよ、うちの番組が。
ねえ。
ねえ。
あのロキ様が、キタキタカフェとかいう変な番組に、なんかサイン書いてるけどって。
それだけでさ、リスナーが3万人から30万人くらいになるよ、きっと。
いや、もっとなるんじゃない？世界中で聞かれるよ。なんだこの人たちって。
日本語わかんない人聞かないと思うけど。
いや、あの、なんか、翻訳、なんちゃらみたいな機械とか使ってさ、こいつ何喋ってんだって。Google 翻訳か何かね。そうそうそう。
この喋りを英語とかフランス語に翻訳しても、多分聞いてる人は、どうなんでしょう。まあ、どなたかあの、海外で聞かれてらっしゃる方、試しに、そちらの現地の言葉で、翻訳して聞かれてみてください。
ちょっと聞いてみたくない？それ。どんな感じになるのか。
ああ、どうなんだろうね。まあ、興味はあるよね。
うん。
翻訳したら多分、なかなかね、あの、例えば、うさこの天然ボケを翻訳したら、その面白みっていうのがね、伝えることができるかどうか。
ああ。いやー、このさ、独特の間合いとかさ、なんかボケとかさ、わかんないだろうね、きっとね。
そこはね、翻訳では難しいよね。結局、うん、ほら、うちらってその、トークの中身自体が面白いわけじゃないんで、トーク自体が面白ければ翻訳してもね、結構面白いと思うんだけど。
うん。
ここはほら、我々、まだまだその大手番組にはね、お呼びつかないところがありまして。あ、そういえばあの、ついさっきですね、あの、スポティファイ限定で、墓場のラジオが復活したということで。
ねえ。
今日なんか第1回配信があったんで、さっき仕事帰りに聞いてたけど、なんかすごかったね、あれは。
本当？まだ聞いてないけど。
あのね、まあこれネタバレになるのかな？まあ別に言って構わないと思うんだけど、あの、全く今まで通り。
本当？
墓場のラジオはこういった番組でとか、出演してる我々はこういうものでとか、
うん、
そういうあの番組紹介とか自己紹介は一切なく、ごく普通に始まったという。まあもちろんね、スポティファイで聞くような人たち、今まで墓場のラジオを聞いてた人たちだろうから、
うん、
今更ね、説明いらんだろうけども、まあ見事なぐらい、あの、今まで通りにやってますね。さすがやなと思ったわ。
今まで通りの、まあ、先週もやりましたけど、ぐらいの雰囲気で、みたいな。
そんな感じ。
いいね。
もちろん、うちらが例えばね、そういうところ行って、Spotify 限定ですとか言ったらさ、
うん、
なんかやっぱりどうしても、あの、皆さん、はじめまして、みたいな感じで、どうしても言ってしまうわけだ。
ね、うん。
そういうの全くなく。まあ、それはね、あの、墓場のラジオだからね、できることであって、
うん、
ね、もうどれだけあの、Spotify にね、登録して聞くリスナーがバーッと増えたかっていうのはね、すごいことでしょうけどね。
Spotify 限定でなんかやるうちらも。
一応この音声っていうのは Spotify でも聞けるんですけどね、今でも。
裏カフェとか。
来た来た裏カフェ。で、そこではあれですか、あの、ついにブラックウサコが覚醒して、ブラックなトークしかしないという
。あ、あれだよ、だから何まあ、キタキタカフェってまあカフェじゃん。喫茶店みたいな感じで、
うん、
まあ昼のイメージじゃん。
じゃ、夜のイメージで？
夜のイメージで、だからあれで、ちょっと、店のマスターと、アイコンタクトを取って、で、なんかおもむろにか、なんか、こっちみたいな感じで、裏に通されて、カーテンの向こうにみたいな、ちょっと奥にみたいな。
お客さんお求めの物は裏に、用意してますぜ、みたいな。
うん。
いざ渡そうとした時に、垂れ込みがあって警察が踏み込んで、逮捕されて、翌日のワイドショーで、話題になるという、そういうパターンですか？どっかの芸能人になるみたいだな。
この猫とウサギがって。
まあなんかいつかね、そういうのやってもいいかもしれないですね。あるいはもう完全にね、本当に限定で、ネットには流さずに、あの、希望した人だけに音声をお届けするみたいな。
ああ、いいね。
そういうのもね、あの番組によってやってますもんね。
あ、クラウドファンディングじゃない。
やってもいいけど、具体的な手続きあなたしないでしょ、絶対。
しないね。
結局全部俺がやるじゃん。
クラウドファンディングやってくれた人、希望する人を占いますぜ、的な。うさこ占いますせ。
で、そのクラウドファンディングで集めたお金でどうするん、我々は。
え？
何かそれを活用して、それこそ今まやさんとゆうすけがやってるあの月一という番組もクラウドファンディングでね、募集してて、
うん。
うん、まず第一目的は、ゆうすけを綺麗にするというね。
ねえ。いいよね、ゆうすけをきれいにするっていう目的がすごい。
昨日は農家の種の、つるちゃんとコッティがゲストで、で、まやさんとゆうすけと4人で、
うん、
で、見てたら、相変わらずゆうすけだけ、ライトがないんで顔が暗いのよ。
暗いね、ちょっと見たけど。
ね。で、しかも目の前にマイクがあるけど、これ飾りですとか言ってたんで、おい。そしてさすがつるちゃんはきちんとしたマイクとオーディオインターフェース使ってたから、4人の中でダントツで声が綺麗なんですよ。音質がいい。良くて。
いい、よかった、いい声だった。
ね。ああ、全然違うなと思って。さすがと思ってね。やっぱりね、見習わねばならんなと。
今でも十分だけどね、おばさんね。これ以上良くなるの？
イケメンのイケボというね。突っ込んで、うん。なんかもうちょっと突っ込んでよ。
何？今誰の話して、おばさんの話してんの？
もういいです。
今、つるちゃんの話してんのかと思った。イケメン
つるちゃんに勝とうとは思わないですよ、もう。いや、もうそれはね、確かにイケメンでイケボでさ、頭もいいしさ、うちのリスナーが3万人だったら向こうは3000万人くらいいますからね、リスナーが。
本当だよ。
で、今ね、あの、アップルのあれで、あの、農系ポッドキャストという並びでね、
うん、
バド出てるし、農家の種を筆頭に。
うん。
で、あの、ポッドキャストアワードでもね、また名前出てたし。
ねえ、すごいよね。
すごいよね。まあ、そういう人がね、地元福岡にいらっしゃるというのはね、まあ、古典ラジオもそうだけれども、いや、すごいですね、本当に。
大丈夫だよ。おばさんだってイケメンでイケボじゃないですか。何言ってんすか。
いい年したおっさんとおばさんが傷を舐め合ってるようなこの会話は聞いててどうなんだろうと思うんですが。まあ、そういうことで、もうそろそろ、今回もね、もうネタが尽きてきたようですので、そろそろ締めたいと思うんですが。
はい。
まあ、次回あたりではようやく契約ができてますかね。
ね、そうなることを願うわ。
願うわ、本当に。
うん、
まあそうそうね、最近は割とこう、ダラダラとしたトークばっかりやってるんで、まあそうそう、またなんかね、映画なり何なり取り上げて、がっつり語るような回も、やらんといけないなとは思っておりますんで。
はい。
まあ映画館になかなか行きにくい状況もあったりしますので。ブラック移動なんか伸びそうですね、また。
もう、本当なんとかしてほしい。
やっぱ映画館で見たいんだよね。もちろん配信でも見るけれども。まだまだ今、福岡県の方も緊急事態宣言出ておりますし、なんかそれも延長になるんじゃないかという話もね、ニュースで出ておりましたし、どうなるかわかりませんけれども、皆様方もくれぐれも、本当寒いですから、コロナだけじゃなくて、普通の風邪とかインフルとかもありますんで、本当くれぐれも体調管理に気をつけてですね、
はい、
春を迎えられればいいなと思っております。
うん、はい。
はい。まあそういうわけで、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。